ただいまは新約聖書のルカによる福音書24章28節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。ご覧になってお分かりのように、ここは先週学びました13節以下の物語の続きといいましょうか、その結びの部分にあたるところです。この物語はイエス様が復活された後、エマオという村に向かっている二人の弟子にご自分を表してくださった。そういう、その時の話でありまして、聖書の中でも人々に愛されている美しい物語の一つです。もう一度13節から振り返りながら、この物語全体を今日味わいまして、神様を礼拝したいと思っております。ただ今私は何気なくこの話は美しい物語の一つですと申しましたけれども、では一体この話のどこが美しいのでしょうか。エマオという村に向かう道、おそらく自然の豊かな道でありましょう。さらに話がクライマックスに近づきますと、時はすでに夕暮れ時、あたりが夕日に赤く染まり始めていく、そういう時間だと思います。そういう自然豊かな中を、夕暮れ時に旅をしていく、復活されたイエス様と二人の弟子の姿、そこに何とも美しいイメージを思い浮かべるのは、自然なことかもしれません。しかし、そういう周りの風景だけの問題ではありません。そうではなくて、ここには何といっても復活されたイエス様との新しい出会いが描かれております。しばらく気がつかなかったとはいえ、イエス様と共に旅をすることができ、イエス様ご自身から聖書の話を聞かされた。そしてやがてそれが復活されたイエス様ご自身であることに気づかされていく、そういうイエス様との出会いの中に、人生の、そして私たちの歩みの美しさがあると、やはり見ることができるでありましょう。そうした美しさを、もちろんただうっとりとしたいわけではありませんけれども、そうしたところに込められている、神様の恵みの豊かさを、私たちは今日見ていきたいのです。しかし、この物語をもう一度、初めから振り返ってみますときに、まず私たちに示されますのは、そういう美しさというよりは、イエス様との出会いの素晴らしさというよりは、イエス様のことがわからない、弟子たちの心の鈍さ、暗さといったものであります。この点については先週も見ましたけれども、もう一度、17節にある、言葉を今日もまず見てみたいと思います。17節ですね。その後半ですけれども、イエス様が、二人の弟子たちに、知らないうちにそっと合流されて一緒に歩み始めた。で、どれぐらいの時が経ったか知りませんけれども、初めてイエス様の方から、この二人の弟子たちに声をかけられた。その時の反応です。その時の二人の反応が、この17節の後半に、このように書かれています。二人は暗い顔をして立ち止まった。で、実はこの暗い顔をしてという言葉がありますが、これは新約聖書の中でもう一箇所使われているところがあるんです。でごめんのですけど、そちらも一度見ていただきたいと思うんですね。それは新約聖書の10ページ、マタイによる福音書の6章の16節。マタイによる福音書の6章16節。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書の6章の16節に、 このような御言葉があります。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。でここにある、沈んだ顔つきと訳されている言葉が先ほどのルカによる福音書の暗い顔をしてという言葉と同じ言葉なんですね。ただこちらのマタイによる福音書の方は、三条の説教の中で人々の偽善者ぶりを指摘しながら、断食の時に沈んだ顔つきをするな、そういうことをおっしゃっているんですが、それは一体どういうことなんでしょうか。確かに断食をしている最中であれば嬉しくてしょうがない、そういうことはまずないと思うんですね。しかし聖書において断食というのは単なる苦行ではありません。自分を苦しめてみせて、それをただ我慢する、そういう苦しみに耐えることによって、その見返りとして恵みが約束される、そういう神様との取引を意味するものではありません。それは本来、私たちが普段の当たり前のように食べ、当たり前のように生活している生活を一度止めることによって、神様との生きた交わりをより豊かに、より明らかに味わうための一つの道です。断食ということを通して、私自身はあまりそういうことをしたことはないんですが、断食ということを通して、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと言われる、その神の生きた恵みを私たちは味わい、その命を生きることを覚えていくのです。しかしそうは言っても、私たちはやはり取引のような関係、こうすればこうなる、そういう考えにやはり囚われがちなんですね。断食だけでなくて、信仰の事柄をそのように、自分の力で、自分が何かをすることによって、恵みを勝ち取ろうとする。そういうことが多いのです。そして私たちは経験するように、そういうことによって私たちは命を得るどころか、命に溢れるどころか、反対に、ますます命を失ってしまう、見失ってしまう、そして沈んだ顔つきになってしまうのです。意識しなくても、そういう偽善に陥ってしまうときに、私たちの顔は沈んだ顔つきになってしまう。命を失った。いや、自分は、信心深いことをしているつもりが、実は中身は空っぽで何にもない沈んだ顔つきになってしまうんです。こうしたマタイによる福音書のイエス様の言葉を、ルカによる福音書がどこまで意識していたかははっきりとは分かりませんけれども、また弟子たちがエマオに向かう弟子たちが断食をしていたわけではありませんけれども、でもやはりそこには何か通じるものがあると思うんですね。もう一度、このルカによる福音書の24章の13節、初めから見てみますと、彼らにも彼らなりの熱心さがあるんです。彼らは決して、もう絶望してしょんぼりと黙ったまま、うつむいたまま、故郷に帰ろうとしていたわけではないんですね。13、14節を見れば、彼らはイエス様について、イエス様に起こった出来事について、激しく論じ合い、議論をしていたのです。しかも彼らは復活のことさえ論じています。神のことを論じ、信仰のことを論じ、自分たちは今何をしているのか、これからどうするのか、熱心に議論をしていた。そういう姿がここには記されている。でもそこに命があるのか。復活のことを語りながら、議論しながら、本当に彼らを新しく生まれさせてくれるような、生かしてくれるような命がないのです。いや、それどころか、彼らが議論をしているイエス様ご自身が目の前に現れたのに、 それがわからない。生きたイエス様ご自身には彼らは触れることができない。関心も向かない。ただ暗い顔をして、沈んだ顔をしてイエス様を見るしかなかった、なんということでありましょうか。考えてみれば、なんと悲しい話でありましょうか。この点については、少しまどろっこしいかもしれませんけども、24節の言葉にも注目している方がおります。24節を見ると、まさにイエス様の復活に関して彼らが語った言葉です。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。実際にイエス様のお墓まで行ってみた人がいる。すると女性たちが伝えた通り、もう墓は空になっていた。そして次です。あの方は見当たりませんでした。その方、つまりイエス様ご自身を見ることはできなかった。言い換えると、イエス様ご自身には復活され、今生きておられるイエス様にお会いすることはなかった。そう理解できるんですね。イエス様との出会いがないのです。そんなところでどんな苦行をしてみても、どれほど熱心に信仰の議論をしてみても、命は生まれてこない。そういう私たちの在り方、まずそれがここに示されていると言って良いでありましょう。ではどうなんでしょうか。私たちはもうそれでおしまいですか。いや、そんなことはありません。いや、イエス様ときっと出会えると、イエス様ご自身との出会いが大事なんだ、信仰が大事なんだ、だからみんなでしっかり信じましょうと、そういう話をすべきでしょうか。そうでもないんですね。そんなことをしてみても、結局断食をしながら沈んだ顔つきをするだけにやはり終わってしまう。私たち自身の中からは私たちを新しく生かすような命が生み出されないのです。むしろその時に、私たちはこの時にこそ自分に顔を向けるのをやめるのです。この自分ではなくて、私たちのことを心にかけてくださり、私たちに近づいてきてくださっている、いや、常に私たちと一緒に歩んでくださっている復活されたイエス様に顔を上げるの、心を向けるのです。イエス様はすでにご自分の方から本気で私たちの命のことを心にかけて共に歩んでくださっております。私たちの議論にも、虚しい議論にも耳を傾けつつ、その私たちに本当の神様の御心を示すために、聖書の御言葉を解き明かし始めてくださる。そう、先週も申しましたけれども、ここでイエス様は私たちに変わったことをするわけではない。聖書の御言葉を語ってくださる。聖書の御言葉に示された神の御心を、どんなに神様が私たちを愛してくださっているか、本当にその命の中に招いてくださっているかを、一つ一つ忍耐強く解き明かしてくださるのです。そういう聖書の解き明かし、聖書の話が、どれぐらいの時間続いたのかは分かりませんけれども、今日の箇所28節に入りますと、いよいよ二人は目指していたエマオの村に近づきます。彼らが元いた場所、彼らの家に着くんですね。その時彼らは何をしたか。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。28節です。 29節、2人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため、家に入られた。大切なのは、一緒にお泊まりくださいというところなんです。もう日も暮れますから、泊まっていったらどうですかと、ちょっと誘ったというんじゃないんですね。私たちと一緒に泊まってください。この私たちともっと共にいてください。そして、あなたのその命の御言葉をもっと私たちに語り続けてください。そういう願いです。そう言って彼らは先へ進もうとするイエス様を無理やりに引き止めたと言うんですね。彼ら自身がどこまで分かっていたかは定かではありませんけれども、彼らの心が内に燃え始めていたんです。もう暗い顔ではないんです。この方と共にいたい。この方の語る御言葉をもっと聞きたい。そういう願いが彼らの心を占領し始め、彼らの心を燃やし始めていた。で、そのように無理を強いるようにして、一緒に留まってほしいと願う、その二人の願いをイエス様は待ちかねたように、受け入れて、共に家に入ります。新しい出会い、本当に、イエス様ご自身が引きずり込むようにして導いてくださった。ただそこで、ある意味で不思議なことが起こります。30節、31節。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。最終的に弟子たちの目が開かれます。どうしてそうなったのかは説明はできませんけれども、でも確かに食事の席でイエス様がパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて渡してくださる、そのお姿に触れた時に彼らの目が開かれて、あ、この方はイエス様に違いない、イエス様ご自身なのだ、しかも復活されたイエス様が私たちのところを訪れて、その溢れるばかりの命に今私たちを預からせてくださっている、そのことに気がついたのです。その命が、生き生きとした命がここにあるということを彼らは味わうことができた。でも不思議なのはその後なんですね。31節。イエスだと分かった後、その姿が見えなくなった。皆さんこれを どのように解釈されますか？その姿が見えなくなった、突然イエス様の姿が幽霊のように消えてしまった、そんなことを連想する方も いてもおかしくないと思うんです。でももちろんそんなことはありません。イエス様は幽霊ではありませんから、突然ぼっと消えてしまうということはないのです。一体何が起こったのか、実際にはよくわかりません。おそらくイエス様がもう家を去った、その家を出発して後にされた、そういうことを言っているのだろうと大体言われています。でも大事なのは、イエス様はいなくなってしまったという意味ではないということなんですね。もうイエス様は彼らの元にはいなくなった、どこか別のところへ行ってしまった。そして二人は二人で自分たちの信仰を持って生き始める、そういう話ではないのです。姿は見えなくなった、目に見える姿でイエス様はもう見ることはできないけれども、イエス様は一 思議な仕方で変わることなく彼らと共にいてくださる。一緒にお泊まりくださいと、無理に引き止めるようにして願った弟子たちの願いをイエス様はどこまでも聞き続けてくださる。そしてどこまでも一緒にいてくださるんです。なんでそんなことをするんでしょう。それは、この二人の弟子たちのためだけではない。むしろ、今この聖書の物語を読んで、生けるイエス様と出会うことを願い、神様を礼拝している私たちのためのメッセージなんです。つまり、目に見える仕方でイエス様にお会いすることが本質的なことではないということなんですね。じゃあこの二人は目に見える形でイエス様にお会いできたんだからよかったね。でも自分たちはそうはいかないじゃないか。2000年も経ってしまったらもうそんなイエス様はどこにも探せないじゃないか。いや、そんなことはないの。そういうメッセージなんです。イエス様は目に見えない仕方で私たちと変わることなく共にいてくださる。一緒に泊まってくださいと願う私たちのもとに変わることなく、いやむしろ目に見える仕方でいらっしゃるよりもずっと親しく、ずっと親密な仕方で私たちと共にあり、私たちの会話に耳を傾け、私たちの心に御言葉の光を照らしてくださっているのです。目に見えない姿であるからこそ、イエス様は私たちのどんな深い心の中をも、自分では目を背けたくなるような、どんな醜い心の中にも、親しく望んでくださる。そしてその全てを受け入れるようにして、全ての汚れをご自分に担うようにして、私たちと共にいることを選んでくださる。ですから私たちは自分の目には見えない、自分の手で実感できない、自分の感覚でピンとこない、まあもちろんそういうふうに思うことはありますけども、でもそれにこだわる必要はない。いや、こだわってはいけないのです。自分が掴み取るもの、それは信仰ではありません。それは命ではありません。自分が好き勝手に扱えるものは、ものには命はないのです。永遠の命はないのです。聖書の御言葉が語られるところで、目に見えない仕方でイエス様は私たちと共にいてくださる。私たちがわからない時があったとしても、そういう私たちと共にイエス様は歩んでくださり、私たちの心を必ず、私たちの目を必ず開いてくださる。そこから私たちの歩みはいつも新しく始まっていくのです。この時も二人は、時を移さず出発して、やっと自分の家に着いたのに、夜になってやっと自分の家に着いたのに、時を移さずまたエルサレムへ帰って行きました。主のもとに帰って行きました。自分の、古い自分のもとではなくて、主のもとに戻って、新しい歩みを歩み始めていきました。私たちもこのようなイエス様との交わりの中に今日も招かれていること、そこから新しい歩みへ招かれていることを改めて心に留めたいと思います。その中で私たちが大切にしたいのは、あの二人の祈りです。願いです。主よ、私たちと一緒に止まってください。私たちと一緒にとどまってください。あなたと共に歩ませてください。無理やりにでもイエス様にそばにいていただきたいと願うような、そういう私たちの祈りです。いや、自分にはまだそこまでわかりません。そのように願うような願いは自分の中からは湧いてこない。とてもそんなことはできない。いや、そう思われる方もあるでしょう。それは当然だと思います。人生、誰だってそうです。 そういう思いを無理に否定する必要はないし、沈んだ顔つきをして自分を焚きつける必要はありません。でも大切なことは、私たちの思いや私たちの状況がどうであっても、それは決してイエス様が私たちから離れてしまっていることを意味しているわけではないということです。むしろイエスも最もふさわしい時に私たちの信仰の目が開かれるように、一番ふさわしい時に本当にへり下って本当に命に満ちる仕方でイエス様と出会うことができるように、静かに心を込めて私たちと共に歩んでいてくださるのです。私たちを心に留めてかけて一緒に歩んでくださっているのです。その主に私たちは全てを委ねて、この週の歩みへ歩み出してまいりたいのです。主よ、私たちと共に止まってください。私たちと共にとどまってください。声にならなくても、そういう祈りの中で私たちのこの命が、人生が新しくされていくことを経験しながら、この地上の歩みを歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、二人の弟子たちをご自分の方から捉え、ご自分の方から心にかけ、共に歩み導いてくださったイエス・キリストのその導きを覚えることができ感謝をいたします。そのイエス様によって彼らも時いたり、心を開かれ、目を開かれ、共にいてくださいと無理にイエス様を引き止めるような願いと祈りとを与えられていった、出会いを与えられていった、その美しさ、私たちは心を向けたいと思います。どうぞあなたご自身が私たちと共にいてください。私たちと共に歩んでください。私たちをあなたの命のうちに生かし、あなたのものとして豊かに祝し用いてくださるようにお願いをいたします。この教会がまたそのようにあなたご自身と共にある群れとして、あなたの恵みの素晴らしさを証ししていく群れとして歩むことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。